心と体の健康タイム、株式会社 NPO の成美周平さんとお送りします。心と体の健康にまつわる楽しいお話をお聞きしています。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどんな話題でしょうか。
はい、ちょっと話題を変えて、
はい、
今までずっとね、あの運の見方という本から、
はい、
運が良くなるというか、運と仲良くするためのお話をちょっと続けてきましたけれども、
はい、
ちょっと今日からはですね、はい、漢字の話をしたいと。
漢字、
はい、
はい、
漢字ってね、はい、漢字ですよ、
日本語のあの漢字ですね、
日本語のあの漢字ですよ、ひらがなカタカナ漢字の漢字ですよ、はい、でその漢字を実は紐解くと、はい、僕たちの心と体を健康にするヒントが詰まってるんじゃないかという話をしたいと思います、
うん
うん、多分ね、結構前にもこの話って何度かしてるんですよ、
うんうんうんうん、
ただ皆さん忘れてると思うので、
はい、改めてですね、
多分僕たちも忘れているので
、初めて聞いたように、
そうなんですよね僕も初めて話すように話します。
わかりました、
はい、いくつかあるんですけど、うんうんうん、昔のこの先人たちというか、
はい、
多分なんかね、この意味があって漢字って書いているんですよ。
うんうん
うん、だからきっとなんかその漢字自体を見ると、うん、その漢字の中に含まれているその知恵が、はい、ヒントが分かるんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
いかがでしょうか。
そうですよね、漢字成り立ちがね、うん、そういう、 こう何かものをこう 図というか絵というかに見立てていって文字になっていったりっていうのもありますし、
象形文字的なことですよ ね、
そうですよね、
はい、だきっとなんかそういう感じで漢字がそんな感じになったんじゃないかみたいな、う
ん、そんな感じ、漢字がそんな感じに
ダジャレですか。
成美さんが今仕掛けましたよね。
あ、そうですか
悪い顔してました
。悪い顔してた。ありがとうございます。
ありがとうございます。感謝。どういうこと。
とりあえずね、何でもありがとうございますって、はい、いうことにしてるんですよ。
あ、そうか。何でもありがとうございます。
そうなんですよ。
感謝。
ね、そうなんです。一応ね、言っとくとほら、いい感じになるじゃないですか。
なんか確かにお礼言われたら、なんか私もね、嫌な気持ち
じゃない。そうなんです。そうなんですよ。ということでね、ありがとうございます。進んでいいですか。今日の話
お願いします。
いいですか。そうですか、
はい、
じゃあですね、今日はじゃあ何の話をするかというと、はい、これから、読み上げる漢字に共通して入っている、
はい、
漢字は何でしょうかと、うんうんうん、
はい、
はい、いいでしょうか。
はい、お願いします。
頭、
はい、
頭という漢字、
はい、
ね、思い浮かべてください。
はい、
はい、もしリスナーさんはね、ちょっと書いていただいてもいいかもしれない、
はい、うんうん、
はい、次、喜ぶという感じ、
はい、
はい、喜ぶね、
うんうん、
はい、豊か、はい、豊かになる、
うん、
ね、という感じの豊か、あとは嬉しい、
はい、
はい、そして登る、山に登るとか、
あ、はい、
はい、はい、この5つの漢字に共通して入っているものは何でしょうか、うん、という、質問です。
はい、
はい、いかがでしょうか。
いいですか。
はい、
豆、
素晴らしい
やりながら思い出しました。
思い出しましたね。そう、豆が入ってるんですよ。
豆ですね。
で、実際じゃあこれ豆がなんで入ってるかってことなんですけど、あ、うん、まあ、ここから先はちょっと僕の解釈なんですが、うん、豆を食べると頭が良くなる、頭の栄養になる、
はい、タンパク質ですね、
タンパク質ですからね、うんうん、で豆を食べると体が喜ぶ、
うんうんうん、
だから喜ぶのかなっていうね、はい、豆を食べると心が豊かになる、
うん、
豊かになる、体力も豊かになる、
はい、
なので豊かですよね、
うんうん、
豆を食べると、まあ、心と体が元気になるので、はい、嬉しくなる、
うんうんうん、
で嬉しい、
うん
うん、そして豆を食べると山に登る体力がつく、
うーん、なるほど、
はい、という感じで、はい、うん、なんかその豆を食べたらね、こんないいことがあるんだよっていうのが分かる感じなのかなって僕思ったんですけど、
全部いい感じですよね。喜ぶとか ね嬉しいとかね。
そうなんですよ、うん、で頭が良くなったり登る体力がついたりっていうこともなんかこう説明がつくかなっていう、
うんうん、本当ですね。
だ豆ってやっぱいいんだなっていうね。
豆いいんですね。
いいと思います。
体にいいって言いますもんね、昔から。
いい、はい、で、クリアっていう字わかりますかね。
あの厨房の、
あ、そうです、はい、あの台所とかね、
はい、
で、あれも食事を作る場所なの で、
そ、 で、ね、
それにも豆が入ってるわけですよ。
本当だ。
だからやっぱりその豆を使って料理をするというのは、うん、 多分昔からかなりその中心的な食材だったのかなという感じがします。
そうですね、はい、なんか貴重なものだし、あの皆さんが食べてきたものみたいなイメージ、豆って
ね、そんな感じしますよね、うんうんうん。でなんかね、あの発酵させたり、 あとその白米、まあ、5米ですよね、あの、はい、玄米でもなんでもいいんですけど、うんうんうん、要はその穀類と食べることで、はい、消化がより良くなるというなんか話もあるんですよ。だからきっとその味噌を作ったり、納豆にしたり、はい、全部これご飯と一緒じゃないですか。
本当ですね。
そうすることで本来その豆のあまりその消化が良くないものをですね、多分こう消化力を高めてくれるのが穀類じゃないかという話も聞いたことがあります。はい、なので、米と豆、はい、なんか似てるしね、響き
米と豆に二文字ずつでね、
どっちがどっちか分かります？
どういうこと分かります、分かりますよ。
わかります、米と豆、
はい、わかります、
豆と米、わかります、
わかりますよ、
わかりますか、そうですか。
多分小学生でもわかるん
ですか。そうですか、なるほど。
はい、米と豆、
はい、まあそういうことです、うんうん。はい、で、じゃあ実際どれぐらいいいかっていうのを、はい、あの調べた結果があるんですよ、
はいはい。
でこれはちょっと前になるんだけど、うん、20年ぐらい前にですね、うん、アメリカの健康情報誌ヘルスという健康情報誌に掲載された世界の5大健康食品というのがあります、
はい。
5大健康食品、うん、5つですよ、うんうんうん、5大だから、
はい、
ね、
豆、
もういいですか、もうくどいですか、はい、こんな5大だから5つですよ、
ね、そうです ね多分皆さん分かってると思います。
分かってますか、はい、分かりました。じゃあなんだろうっていう、ね、はい、話をします。
5大健康食品、
5大健康食品、はい、1つは大豆、
はい、あ、はい、
大豆です、うんうん。2つ目はレンズ豆、これインドの豆ですね、
うんうんうん。
そしてキムチ、
はい、
韓国のキムチ、うん、そしてヨーグルト、
うん、
これはまあヨーロッパの方ですね、ヨーグルトは、はい。でオリーブ油、まあ、これ主にスペインとかイタリアとかなると思うんですけど、この5つだそうです。
へ、
もう一度言いますね、はい。大豆、レンズ豆、キムチ、ヨーグルト、オリーブ油、うんうん、この5つ、
はい。
さあこの中で豆はいくつ入ってるでしょう。
豆2つ。
そうなんですよ、だから5つしかない食材の中で豆が2つも入ってる、
うんうんうん。そうですね、
すごくないですか。
すごいですね、豆たくさんの食材がある中 で、
そうなんですよ、
豆が2つ
で。しかもちょっとこれ見ると、うん、あのキムチとヨーグルトって発酵食品なんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうですね、
ということは豆を発酵させた納豆とか味噌って、はいはい、多分ね最強だと思います。
本当ですね、ここにでも納豆とは入ってこないんですね。
大豆ですね、
大豆ですね、まさか
大豆ですね、
材料が、そうですね、
僕の説明が良くなかったですね。
すいません、あの大丈夫です、合ってます、大豆と、大豆入ってますからね、ね、そもそも入ってる。
今何とおっしゃいました、納豆が入ってないとおっしゃいました。
納豆はだからここの大豆を使って作りなさいってことです。
あ、そういうことですね、
そうですね、すいません、
まあ、今の流れで言うとね、はい、きっと味噌も入ってないって言うそうだから、
そうですね、本当ですね、
あの大豆を発酵させると、
ね、大豆が、ね、あるじゃないかっていう、
そうなんだ、あるじゃないかと、ね、納豆も味噌もそこからできるわけですけど、はい、結局だから、まあ、あの発酵させるとすごくいいので、うん、納豆味噌を毎日こう取り入れると僕はいいかなと思いますよね。
あ、いいですね、
まあ、どっちかでもいいと思うんだけど、
うんうんうんうん、日本人の食卓って感じが
しますね。そうですね、
味噌汁と納豆、
あ、いいですね。あの小泉先生っていう、あの発酵仮面って言われてる、ね、はい、方のお話前にもしたと思うんですけど、うんうん、
はい、
月光仮面じゃなくて発酵仮面なわけですよ、
はい。
月光仮面知ってる人も今いないかな、あんまり。
月光仮面も私もなんとなくしか知らない、
なんとなくしか知らない、え、僕もそうしてきます。
あ、そういう、あ、そうなんですね。見てたとかってわけではない、
見てた世代ではさすがにないですけど。再放送とかも僕見てないかもしれないですね。
じゃあ同じですね、私。
そうですね、だいたい同じ、広くくくると ね、
そうですね、はい。発光仮面
だったら白黒でしょ、結構仮面、
ね、そうですよね、
うん。僕だってもうあれですもん、生まれた頃はカラーになってたんじゃないかな、
ですよね、
多分
私もそうでした、
ですよね、
はい。
だからまあきっとちょっとギリギリ分かんない世代だけど、
そうです、ね、
だきっとリスナーさんはどうなんだろう、僕たちより上の方が多いんでしょうか、
ね、いろいろです ね、
ですね、
世代結構広い。
じゃあまあどっちでもいいか。、ね、
発光仮面の話ですね。月光仮面から、
そうそうそう、
はい、発光仮面、
まあ、そういう話をされてて、小泉先生、はい、小泉先生はとにかく毎日納豆食べる、
あ、うんうんうん、
1パックは必ず食べる、
うーん、
で出張も結構多いんですけど、海外にまで持っていく、
うん、そうなんだ、
日数分のパックを持っていく
すごい
らしいんですよ。
お薬みたいですね。
すごいですよ、ね、常備薬ですよ ね、 もうね、うんうん、で実際それを毎日食べるんですけど、うん、おかげで海外でいろんなものを食べるわけなんだけど、はい、あの現地の方が勧めてくれたものを食べると、はい、結構ね、あの一緒に行った方は慣れないから、はい、あれってなるじゃないですか、
うん、そうですね。
小泉先生だけはお腹を壊さない、
はい、
全然大丈夫
へ
らしいです。
そうなんだ、すごいですね。胃腸を守ってくれてるんですね。
そうですね、だ実際まあその納豆がそれだけ効果があるよってことがまあ小泉先生の話からも分かるし、うん、あの小津良一先生っていうね、あ、はい、あの僕も一緒に本書かせてもらってますけども、うん、現役のお医者さんです、はい、今90歳になりますけど、うん、もう元気バリバリです。
すごい。
でその方はなんと50数年、はい、毎日湯豆腐を食べ続けてる。
あ、湯豆腐、
はい、
あー、いいですね。なんかお豆腐もいいと思いますけど、湯豆腐だとまたさらに体に優しい感じ、
うん、そうなんですよ、ね、なんかね、あったかいものってやっぱりいい感じしますよね。で、うんうんうん、で野菜も一緒に取れるし、
うんうんうん、毎日ですか？
毎日、
夏も、
はい、
へえ、
もう50数年
へえ、そうなんだ。
でたまにお付き合いでね、あの食べれない日がやっぱあるみたいですけど、なんか会食とかがあって、うん、でもそれ以外はもうほぼほぼ毎日50数年湯豆腐食べてらっしゃるそうです。
へえ、そっか。
そしたら健康診断を受けられて、うんうん、なんで小津先生はそんなに元気なんだろうっていう健康診断を受けて、うん、
はい、
その結果出たのが、まあ、とにかく元気だと、
うんうん、
で特にあの前立腺が小さい。普通ね、まあ、年を重ねるにつれて前立腺ってこう肥大になる方が多いんですけど、はい、うんうん、もう全然子供と同じぐらいだと。
そうなんですか。
でこれは多分その大豆イソフラボンが、はい、あの女性ホルモンのような働きをするらしいんですよ。だきっとこれのせいおかげだなっていうのを小津先生おっしゃってたんですね。
うーん、
やっぱ大豆っていいんだねって話をこの間会った時にされてました。
大豆イソフラボンいいってね、なんかいろいろ聞きますもんね。
聞きますもんね。
そっか。
からやっぱその豆、うん、まだ豆腐でもいいし、発酵させた納豆とか味噌っていうのを食卓にちょっと入れるっていうのはやっぱりいいんじゃないですかね。
うん、そうですね、うん、取り入れやすいですしね。
取り入れやすいですよ ね、
ね、うんうん
うん、なので、まあ、あの豆っていうお話でしたけど、
はい、
いかがでしょうか。
はい、食べます。納豆で私でも食べてますよ。
お、
ほぼ毎日食べてるかもしれない。
だからもう元気なんですよ。毎日朝食べてらっしゃる。
朝食べてますね。まあ、パンの時もあるから、その時はちょっと納豆じゃないんですけど。
でもなんかね、うん、トーストに乗せて食べる方いらっしゃいますよね。
はい、そうですね。
美味しいって言ってましたよ。
そうですね、パンにも納豆いけますね、
うん、なんかね、あの、はい、のり乗せて、
あー美味しそう、
で納豆乗せて、はいはい、食べるって方が、うんうんうんうん、たまにいらっしゃって、すごく美味しいらしいです。
美味しそうですね。合いますね、うん、絶対ね、
なんかいいですよね、
うんうんうんうん、
やっぱりあの穀類とその大豆って、はい、結構お互いのその長所を伸ばすっていうか、うん、そういうところがあるらしいので、うんうんうん、いいんじゃないですかね。
そうですね、体にいい、胃腸にも優しい、
胃腸にも優しい、コッペパンに挟んだりね、
コッペパンに挟んだり
いいかもしれないですよ。
そうですね、いけますね、
うんうん、だからまああのこの言葉の言霊ってよく言いますけど、
はい、
あの、ま、豆じゃないですか、
豆、
はい、豆じゃないですか、はい、今話はね、
はいはいはい、
で豆食べると体が豆に動けるようになるっていう、ね、
あ、なるほど、またダジャレが、
またダジャレがっておっしゃいましたか今
豆に動ける、元気ってことですね。
なんかね、やっぱその語源って結構あるんですよね、
うんうんうん、
だ同じ言葉の響きのものってなんか関係してるみたいですよ、
うんうんうん、そっかそっか、うん、豆と豆、
豆と豆、うんうん、だから豆を食べると豆に動けるようになる、つまり、まあ、あの体力がつくってことだと思うんで、
うんうんうん、
いいんじゃないですか ね、
ね
か、
そうですね。そしてその小津良一先生もお元気っていうのを聞くとね、ますます
本当元気ですよ、
ね、食べようって思いますね。
今でも、はい、あの川越と池袋と週に1回行ったり来たりしてますから、
うんうんうん、すごいですね。
両方の病院掛け持ちでね、
うんうん、
あの診察、はい、あの現役で診察されてます。
うんうん、
元気の源は豆、
豆なんですね、
豆腐というね、
はい。
あとその語源説の話でいうと、はい、いくつか今までその話しましたけど、
うんうんうんうん、
例えばあの緩むと許す、
うんうんうん、
はいはい、はい、だからあのわかめ体操の話ね、はい、結構この番組でしてますけど、うん、わかめ体操やると緩むんですよね、うんうん、まあ、結局あのわかめみたいにこう体を動かすので 体が緩むと心も緩む、うんうん、そうすると緩むと許すが語源が一緒なので、うん、腹立たなくなるんですね。
あ、そうか、許す、
許せちゃう、
ね、何でも、ね、へえ、うん、じゃあわかめ体操していればイライラしなく、
はい、これが緩むと許す、
はい、はい、そうですね。
もう一個、
あ、もう一個、はい、
もう一個、あのお祓いの語源ってお笑いだっていう、
はいはい、そう、それもね、なるみさんから、
はい、何度かねこの番組でもしましたけど、うんうんうん、だから結構あのお祓い受けに行きますとかね、
厄払い、
厄払いとかあるんだけど、うんうんうん、実際あれってお笑いのと語源が一緒だとしたら、はい、笑ってる人って別に払わなくていいんですよね。
そうですね、
払われてるから
ね。そうですね、神社行かなくてもいいですね、
行かなくてもいいくらいなんです
ね自分がもう払っちゃってる
んですね。そうなんですよ。やっぱその笑顔でいると、うん、自分もそうだし相手の方も多分一緒に払われてるから、うん、やっぱ笑顔って大事かな。
そうですね、うん、まあ、自分も笑顔でいるのも大事だし、そう、自分が笑顔だと相手の方もね、なんか笑ってね、なんか心地よい感じになりますもん ね。
そうするといい循環ができるので、うん、お祓いとお笑い、はい、そして緩むと許す、
はい、
だから笑っていると腹も立たないし、はい、それに豆食べたら最強ってことです。
そうですね、
そういうことですよ
, 笑って緩んで豆を食べる、
なんかいいですね , 笑いながら豆を食べる、いいですね、怪しいですね
でもそれがね、いい、きっとあのいい体にも心にも健康につながっていく。
朝ね、田島さんがこう笑いながら、はいはい、あはははって言いながら納豆食べてるイメージしました今
いやもう朝は本当にもう早く食べなって言ってます、
ええ、怒りながら、
怒りながら、
怒りながら納豆食べてる
納豆食べてるのにな、ちょっともうちょっと笑いが必要ですね、
笑いながら納豆食べて怒る、
はいはい、怒っちゃ、
怒っちゃダメか、
怒ってもでも許せるようになるんですね、きっと。
なんか笑ってたらやっぱ怒れないですから。
そうですね、そうですよ、本当です、そう思います。
頑張ってください。
ありがとうございます。心と体の健康タイム、成海周平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。